はい、全国のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、5月18日土曜日、マンワグン始まりまーす。
5月19日日曜日です。
え、そうなの？
今日やろ？
え、今日は5月12日日曜日ですよ。
あそうか、そうか。
ちょっとタイガさん。
あ、5月12日か、今。
そうそうそう。
ああ、ごめんごめん、間違えた、はい。あ、そうか。お前これから、これを出す日の日付に言うって言うとったら。
そうそう。
ああ、そうか、そうか。
すいません、ちょっとマイナーチェンジしました。
はいはいはい。
はい、ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、今日はね、月に1回の漫画群。
はい。
なんですけれども、はい。
うん。
いつもね、漫画群っていうのはね、まあ、タイガさんが1ヶ月間に買った漫画をこうリスナーと僕に紹介してくれるっていう、うん、まあ、コーナーだったわけなんですけど、
うん、
まあ、でも実際読んでないけど、
うん、
まあ、これ気になるよなとか、
うん、
まあ、なんかこれちょっといつか漫画群でやろうかとか、
うん、
まあ、そういうなんかざっくりしたその僕たちの漫画にまつわる何かしらの紹介みたいな感じで、
うん。
うん。何でもこう言っていこうみたいなコーナーにちょっとマイナーチェンジしていきたいと思いますので。
そうやね。まあまあ、はい、そう。俺の買った漫画だけじゃちょっと尺が持たんっていうことで。
まあ、やっぱね、買ってる漫画続きもんとかやとね。
うん。もう喋ることないみたいになってまうからな。
そうそうそう。まあなのでちょっと気になったけどまだ読んでないとかも全然言えるコーナーになったんでね、
う
ん、
そうそう、まあ人から紹介してもらった漫画とか、
そうそうそう、
まあ別に俺だけじゃなくヒロキが買った漫画とかでもいいし、
うん、
もう何でもなんかちょっと単品でパッパと紹介していこうかなって。
そうですね。
うん。
まあちょっとだいぶ自由度が上がったということで、
はい
はい。じゃあどうしましょう。まあ最初はまずいつも通りタイガさんが4月に買った漫画紹介しましょうか。
そうやな。はいはい。
じゃあ、2019年4月に購入した漫画何作品ですか？
4作品。
4作品。
はい。
おい。4作品ね。
はい。
はい。じゃあ、まず第1作品目は？
1個目は、加藤和恵先生の、
はい。
青のエクソシスト23巻。
おぉ。
まあ、これも、続きもんやね。
そうですね。
はい。ずっと買ってるやつ。
弟が闇落ちしたやつ。
あ、そうそうそうそう、そう。
ね。
弟が闇落ち。
うん。
そうやね。うん。
で、続きましては。はい。
伊佐山はじめ先生の。
はい。
進撃の巨人28巻。
おぉ、28巻。
うん。
どうですか？終わりそうですか？
まあ、でももう、終盤やね。終盤やと思う。
うん。思う。
うん。なかなか佳境やで。
じゃあ、新しい、また、もう、新しい大波が来えへん限りは、このまま終わっていくだろうっていう。
まあ、そうやろうな。今がこれラストの大波なんやろうと思うわ。
まあ、タイガさんが言うんやから、そうやろ。
いや、知らんで。
何冊読んでると思ってんねん。
俺、はじめちゃんがどういう展開を書くのかは、俺はちょっとわからんから。
ちょっと前々からはじめちゃんって呼んでるけどさ。知り合いな。
全然知らんな。どんな顔面かも知らんし。
おそらく年下であろうっていうことで。
あ、そうそうそうそう。
そうですね。
年下やのによう頑張ってるわ。
いやいや、上から言うなよ。今もう日本代表する漫画家やねんからもう。
ほんまやな、小田栄一郎の次ぐらいの漫画家。
いやでも確かにそうですよね。誰もが知ってる。
うん。
はい、じゃあ続きましての作品は。
次がですね。
はい。
西森博之先生の。
はい。
今日から俺は。
お
勇者佐川とあの二人編。
何それ？
これ今日から俺はのスピンオフなんやけど、
うんうんうん、
最近出たやつ。
あ、じゃあまあドラマに被せてというか。
そうそう、まあドラマが人気出て、でまあその勢いで映画化とかもするとかいう話も上がって、でまあちょっと一本書こうかっていうので書いたやつなんやけど。
なるほどね。
うん。
はい。じゃあ最後の作品は。
最後が、原康久先生のキングダム54巻。
54巻。
はい。
はい。54巻ってすごいな、やっぱ。
キングダムね。なんか映画もでも、
うん、
実写映画今やってるけど、まあまあ、うん、っていう噂やね。
あ、そうなんや。
そんななんか別に、しょうもないこともないらしい。
うん、じゃあまあ、ルローニ剣心以来の。
まあ、
当たり実写
ね。
まあ実際見てみないとね。
うん。わからんけど。
上映してんねや、今。
そうそう、もうしてる。
なんか、橋本環奈が原始人みたいな格好してるっていうのだけ知ってますけど。
あ、そうそう、あの、山の民の役やな、
うん。あ、あれはほんまにそういう役がいるんや。
あ、そうそうそう、なんか鳥みたい、なんかフクロウみたいな着ぐるみ着てる役やね。
あ、そうなんや。
そうそう。
俺なんか撮影の暇な時にさ、
うん。
なんかちょっとそういう、なんやろ、この衣装こうやって着たら面白いんちゃうみたいな感じで、ふざけて、着たんやと思ってたわ。
ああ、いや、ああいう役やね。
あ、そうなんや。
うん、ずーっと最初の方から今でもずーっと出てるキャラ。
あ、54巻まで？
そうそうそう。
まあ、それは橋本環奈クラスがする役ですからね。
ああ、まあまあな。
14年。
メインキャラやわな。
そうですよね。
うん。
さあ、じゃあ今回なんか話したい、この漫画について話したいなっていうのありますかね？
まあでも、ほとんど続きもんやからあれやけど。
うん。
まあ、今日から俺は？
そうですよね。
うん。今日から俺はは、ひろき読んだことある？
ひろきはね、
うん。
小学生ぐらいの時に、
うん。
あの、スポーツ狩りと刈り上げしかメニューがない散髪屋に行ってた頃、あの、ソファーの横に、
うん。
なんか、バラバラな巻数で、
ああ。
なんか、4巻ぐらい置いてるのをちょっと眺めたぐらいですね。
ああ、なるほど。
うん。
まあじゃあ、ほぼ知らんみたいな。
いやいや、もう知らないですね。
ああ。
うん。
まあこれ、その、ヤンキー二人が主人公なんやけど、金髪で。
うんうん。
まあ卑怯やけど、まあ意外と熱くて、で、喧嘩めちゃくちゃ強い三橋っていうやつと。
うんうん。
で、そいつより喧嘩の腕自体はちょっと落ちるねんけど。
うん。
まあそれでもめちゃくちゃ喧嘩強くて。
うんうん。
熱くてまっすぐな伊藤っていう、この二人のヤンキーが主人公なんやけどな。
はいはいはい。
で、漫画自体はまあ、日常的なあれやね。
まあ学生ものの。
学生も、まあちょいちょいなんか悪いやつ出てきて倒すみたいなのの繰り返しなんやけど。
あのヒロインさらわれてみたいな。
ああ、そういうのもあるね。
うんうん
うん。で、まあ、まあ基本でもギャグ漫画でもあんねんけど。
うんうん。
で、まあ、それで、まあ、一応卒業して終わりっていう風に終わった漫画。
うんうんうん。
もともとは。
はい。
で、今回はめっちゃトリッキーな内容で。
うん。
その、この副、サブタイトルの勇者佐川とあの二人編っていう、この佐川っていうのが。
はいはい。
三橋と伊藤の同級生なんよな。
あ、そうなんや。
そうそう。で、別にそんなに目立つキャラでもないねん。
へ
ぇ。一応まあ、この同級生で取り巻きの一人ではあったんやけど。
はいはいはい。
別にそんな喧嘩強いわけでもないし。
うん。
そんな目立つキャラでもなかったんやけど、なぜかそいつを主人公に据えて。
へぇ。
で、ね、高校卒業してから25年後の話なんかな。
25年後？
そうそう。だから42歳とかなんか2、3歳やね。
え？42、3歳？
うん。
全然、じゃあ、うん、テイスト変わりますよね。
じゃんで、佐川は42、3歳で、
うん。
ちょっとある時なんか出会ったちょっと女の子を助けようと思ってるところを、
はいはい。
その女の子のお兄ちゃんが悪いやつで逆に仕返しでこう、しばかれそうになんねんな。
うんうん。
で、やばいってなった時に、なぜか、
うん。
高校生のその三橋と伊藤が、
うん、
タイムスリップしてくる。
未来に？
未来に。
なんでやねん。
結構な、あの、ほんまに、あのもうファンサービスの漫画やな。
なるほどね。
うん。だから結構世界観ぶっ壊してんねん、もう。
あ、
今日から俺は自体の。
でも、うん、大人助けに来るんやね。
そうそうそうそうそう。
なんか普通ね、こう、うん、成長した大人が、
うん、
過去のその高校生のとこに来て、
うん、
こうなんか、この時こっちを選ぶんじゃないとかいうようなイメージです
けど。うんうん、そうやんな。普通そうやんな。
ね、
確かに。
未来に行くんや。
子供が大人助けに行くね。
どういうことやね、うん。
で、まあ未来に来て、まあ25年も経ってたり、いろいろ文明の利器がいろいろもう変わってるやんか。
いや、そらそうやろ。
なんかスマホとか iPad とかいろいろできてて。うん、
だ当時ポケベルとかちゃん。
ああ、まあでも、それぐらいの時代やな。携帯電話もほぼ使ってる描写なんてなかったけどな。
まだあの、ショルダーバッグみたいな携帯電話なんちゃ
う？とか、まあデカめのやつやったやろな。
ねえ。
でもまあなんか三橋の持ち前の卑怯さで、
はいはいはい、
その25年後のそういう文明の利器を利用してうまいこと敵を懲らしめるみたいなの。
へえ、うん。あ、でもそっか、確かに昔のその25年前のあのキャラたちに、
うん、
もう一回会いたいっていう感じの作品ですもんね。
あ、そうそうそうそう。
あ、な、だから時空を超えてくんのやな。
うんうん。
うんうん。
だ実際リアルタイムで25年経ってんねん、確かな。
まあ、そりゃそうでしょうね。
終わってから。だからほんまにそれだけの時間を経たして、
うん。
っていうことよね。
そうじゃなかったら25年ってわけわからんもん。
まあまあな、確かに。
絶妙な数字やもんな。
そうやな、42歳とかやからな。意味わからん年齢やからな。
作者が、よし、25年後にしよう。もう意味わからんもん、
ね。
え、42歳？
42 歳かな。
はあ、まあじゃあ当時は、
うん、
一応その、まあちょっと不良グループ、
うん、
みたいな感じのところに所属してたけど、
うん、
特にうだつが上がらないという
か。あ、そうそう、そう、佐川？
うんうん、佐川。
あ、そうそうそうそう、まさに。
え、ちなみにちょっと気になるのが、
うん、
勇者佐川ですよね。
うん。
その勇者っていうのはそういう、ちょっと、童貞とかそういう。
いやいや、それ賢者やんな。賢者佐川。
そっか、ちょっとごめんなさいね。おちんちん周りの話がちょっとしたすぎて。賢者佐川。
賢者の描写はないから、多分賢者ではないっぽい。
あ、ないんや。
うん。まあ、勇者やな。まあ、女の子を助けようっていう、うん。
あ、そういうことか。
そうそうそう。
あ、そうか、もうそこすっぽり抜けてたわ。
うんうん
うん。なるほどね。
そうそう。
いや、でも面白そうやな。
うん。まあまあ、それなりに、西森博之テイスト満載の。
う
ん、
そうっすね。
うん。
いや、タイガさんがその、内容説明する声に張りがあるもん。
まあ俺この人好きやからな、この作者。
ね。
うん。
いや、やっぱね、僕ら一応漫画群で、
うん、
その、作家さんの、
うん、
天使な小生意気か。
うんうん。
見て、僕初めてその、西森作品に触れたんですけど、
うん。
まあ、誰も傷つけない笑い。
ああ、そうそうそうそう。そうやね。
ね。
うん。
気持ちいいよな。
そうそう。そこがな、やっぱ好きやな。俺結構、ボケるときとか結構きついこと言うけど。
そうやな。
でもそういうのが好きやね。
もう自分に正直になって、優しく生きて。
技術かな？やっぱ。俺に技術がないからそういうのに頼ってしまうやわ。
あ、なるほどな。
うん、ほんまはそういうのが、を言いたい。
確かに確かに。
うん、優しい。
ベタって技術やもんな。
そうそうそうそう。ほんまに。子供が寄ってくるようなこと言いたい。
まあでもタイガーさんビジュアルで寄ってくるけどな。
いや、寄ってけえへんねんって、これが。
嘘。
ほんまやん。
俺子供やったら絶対近づいていくけど
な。いやいや、ほんまの赤ちゃん2歳ぐらいまでは、
うん。
泣くねん。
マジで？
意味わからんから、髪の毛長いのに、
うん。
髪の毛長いイコール女の人やねんな。
まあ、そうか。
うん。やけど、おっさんヒゲ生えてんねん。
いや、でも、しかもちょっと、肌質は女性的やし、
ね。あ、まあまあ、ちょっとな、つるっともしてるし。
うん。
だマジで俺、2歳ぐらいまでの子は泣かれることめっちゃ多くて。
あ、そうなんや。
で、そっからちょっと大きくなったら、
うん。
覗き込まれること多くなるね。
あ、だからまあ、興味を示してるんです
ね。そう。でも、だからといって、寄ってはけへんで。
よく見たいっていうだけ。
そうそうそう。お母さんの手引っ張って、俺の前回り込んでくるね。
なんか、まあ言ってたな。
そう。
お母さん、男の人やのに髪の毛長い。
あ、そうそうそう、動物園とかでな。俺がカピバラなで撮ったら。お母さん、おじさんやで。髪の毛長いけど、おじさんやで。とか言って。ちょっとこらとか言って。
いや、でも確かに俺、もう、それこそ10代の時にタイガさんに出会ってるし、
うん。
もうその時から今と全く同じような雰囲気やから。
ああ、そうやな。4回戦の時とかやったらもうこんなんやったな。
うん、ロン毛でヒゲの人って確かに、おらんわな。
なあ。
世の中には。
まあ、バンドマンとかやったら結構おるけど。
まあそうか。
あんま付き合いなかったら見えへんかもな。
確かに。
アパレル系のお兄さんとか。
あ、アパレル系のお兄さんはいるな、確かにな。ロン毛で。
俺はでも、どれでもないからな。
せやねんな。
一個人。
こうするのが一番面白いだろうと思ってやったんですよね。
そうそうそう。もうなんか、似合うし。
いや、そう。
それはそれで。
そうやね。
うん。
めちゃくちゃ似合ってんねん。
うん。
うん。
もうこれって決めてやってるから。
そうやな。
うん。
じゃあまあ、髪の毛もヒゲも白くなるまでそれでいてくださいね。
そうやねんな。これ、ハゲたらちょっとダサいねんな、ロン毛って。
あー、でも、どうやろうな、うん。おでっこが上がっていくタイプのハゲ方やったらさ。
あー、そうやな。
いいんじゃない？
確かに。そうか。
なんか、大教祖様みたいな感じで。
カッパー系はダメやな。
カッパ系はダメなんすよね。
まあ、多分俺は前から来る方やとは思うねんけどな。デコ元から広いし。
うん、なんかどっちかといえば。
うん。
僕の親父は完全にカッパ系やったんで。
あ、そうなんや。
カッパの遺伝子継いでたら怖いっすね。
ああ、なら、あの、お皿と間違えて餃子のしたりとかしてた
の。
何？頭の上に。
頭に？
これ皿なんやろとか言って。
やばいやん。俺の音多分、タイガさんが思ってる100倍怖いから
な。まあ、あの、うん、話はちょっと聞いたことあるわ。
そういうのやろうものなら。喉に聖剣好き食らってたわ。
抜き手で喉潰されてんな。
そうそうそう。ひょって言った。
かひゅ。
誰がわかんねん。その音。さあ、ということで、
はいはい、
まあ、4作品に関してはちょっと今、
うん、
こんな感じでね。
はいはい。
言いましたけど、まあ、これからちょっとまだ読んでない漫画とか、
うん、
まあ、この漫画気になるなっていう的なことについて話していきたいんですけどね。
はいはい。
うん、
ちなみになんか、ひろきはなんかある？
あ、僕あるんすよ。
うんうん。
珍しく、
うん、
その、漫画群に関係ない漫画をちょっと読みまして。
おうおう。
あのね、あの、ナオトさん。
うん。
7010さんがね。
はいはいはい。
まあ、ちょっといろいろこう、この漫画面白いですよって言って紹介してくれたじゃないですか。
うんうん、
昔。
ゲームとともに。
あ、そうそうそうそう。で、その、うんうん、紹介してくれたのがウェブ連載の漫画で、
うん。
で、それでこの、なんかサイトで読め、このアプリで読めますよって紹介してくれた漫画ワンっていうアプリがあったじゃないですか。
うんうん。
で、まあ、その紹介してくれた時に漫画ワンっていうアプリを入れて、
うん、
でそっからもあんまりそのアプリ触ってなかったんですけど、
うん、
この間なんかね、どうしてもね、なんかこう夜中に漫画が読みたくなって、まだ見たことない漫画が、
お
う
お
う、うん、でなんかどっちかっていうとちょっとこうネイチャー系というか、
ほう、
なんかバトルとかそういうのじゃなくてこうリアル系、
はいはい、
で最近俺キャンプ行きたいなっていう熱がすごい高まってるから、
お
う、まあ、ちょっとなんかサバイバル系とかキャンプ系とか、
お
う、まあそういう漫画読みたいなと思って探してたら、
うん、
あ、これちょっと前から気になってたぞっていう漫画があったんで読んでみたんですけど、
ほう、
これ山の漫画で、
ほう、
ガクっていう、
おーおーお
ー、ガク、みんなの山っていう、
はいはいはい、
漫画ね、
うん、
まあこれなんかその主人公がまあ山でこうボランティアで、
うん、
まあその救助を待ってる人を助けに行くみたいな、
うん、
感じの漫画なんですけど、
うん。
めちゃくちゃおもろいんですよ。
ああ、いやでも人気やんな。俺読んだことないけど。
なんか、なんすかね。まあ、結構その、まあ、ほんまに崖から落ちて、片足がもうぶっ飛んでる人とか、うん、
お
ー、もう落石でもうなんか、瀕死状態とか、
うん、
もうなんか、崖から落ちて足の感覚がなくて、そのまま死んでしまいそうみたいな、
おー、
結構その強烈なというか、
うんうんうん、
まあ、危機的状況なわけですよ、
うん、
で実際結構人死ぬんすよ、
あ、作中で、
そうなんですよ、うん、助けられへんかったとか、
うんうん、
もうそれこそその子供がまあお父さんと子供二人暮らしやのに、 お父さんが山入っていって死んじゃったとか、結構そういうきつい描写があって、まあそれと同時に命の尊さを学べるみたいな感じもあって、結構だからブラックジャックによろしくを読んでる時の感覚に近いというか。
いや、でもなんか聞いてたら俺ソロマンが出てきたわ。
あ、ですよね。
うん。
だからブラックジャックによろしく好きな人は特におすすめしたいし、で、やっぱそのブラックジャックによろしくとやっぱ圧倒的に違うのは、その人が死んでいく場所がやっぱ山やし、その山のそのやっぱ壮大な感じっていうかちゃんと描かれてるから、なんかね、人死んで結構きつい話読んでるはずやのに、どこか癒されるんですよね。だからなんかなんやろな、ほんま絶妙なバランス感覚の漫画やなっていう感じで、で、まあ、あの、本筋みたいなのは、まあ、特にないんですけど。
はいはいはい。
一応その警察、まあ、山の警備をちゃんとこう、まあ、公的な役割としてやってる人たちがまずいて、で、そこのまあまあ偉い部長みたいなクラスの人と、主人公のボランティアでこう、まあ、山にほんまにテントで、ま、住みながら、無線で連絡入ったら救助を助けるボランティアの散歩っていうキャラクターが、
はいはい。
まあ、よく登場してくるんですけど。
いやでも、それ俺もな、気になっとった漫画なんよな。え、漫画1やったっけ？
そうそう、漫画1でね、あの、無料で読めて。
全部
正す。
え、マジで読んでみよう、俺も。
いや、マジでおすすめ。しかもあの、ね、なんかね、本当にその、1話完結？まあ、短編集的なテンションで読めるし。やっぱね、俺ちょっと、女心分かったなって思った。なんか、結構、体でかくて、なんかデクノボー的なさ、なんかちょっとボーっとしてる感じの人いるじゃないですか。ああいう人が好きなんですよ、クマさんみたいで、みたいな女いるじゃないですか。
は
あ
は
あ、何言うとんねんとか思ってたんですけど、その主人公の散歩がまさに、そういう感じなんですよ。ちょっと天然っぽい感じで明るい感じで、体がめっちゃ大きくて、みたいな。でもやっぱなんかその安心感というか、もう散歩見てるだけでなんかすごい癒される感じというか、でもやるときやるしね、やっぱもう世界中の山をこう一人で登ったような人やからね、まあ、目の前で仲間が死んだりとかしてるのも何回も見てるから、
うわー、そんななんかでも価値観変わりそうやな、目の前で仲間死ぬの何回も見たら。
いやー、それでも散歩は前向きでね、だから事故でほんまにもう瀕死の状態の人がヘリコプターでね、わーってこう連れて行かれるんですよ。まあ救助されているんですけど、それに向かってね、もうそんな事故したら普通の神経やったらもう山なんて怖いじゃないですか、でも絶対また来てねーみたいな、そういうちょっとほんまになんか一個ちょっと上やなっていうか、人間の格が、っていう感じでめちゃめちゃおすすめですね、この漫画。僕もまだ途中までしか読んでないんですけど、
いや、俺もちょっと読んでみよう。
はい。
でも俺も名前、その直人がおすすめしてくれとった中の一個の地獄楽っていうのを読んでて、
はいはいはい、
ジャンププラスかな、これはアプリで、
ウェブの漫画ですよね。
そうそうそう、
はいはい。
これもな、これも バリッバリ少年漫画やね。まあ、ほんまなんか、でもな、まあ、その忍者と、まあ、忍者というかまあ、言うたら、殺人処刑、死刑囚と、
ほうほうほう。
処刑を行う解釈人。
はいはいはいはい。
が、ペアになんねやんか。
ペアに？
何組も。で、そういうなんか、不死の薬があると言われてる島に送り込まれるっていう話なんやけど。
はいはいはいはい。
なんかな、まあもちろんバトルもんやから、まあまあベタな部分とかもいっぱいあんねんけど、そのなんか、死刑囚と死刑執行人がペアになるっていうアイデア結構なんか新しいなと思って。
そうですよね。
うん。
死刑執行人はその、島の中で、
うん。
そいつ殺そうとするんですか？
殺したら、帰ってこられへんねん。言うたら、また迎えに行くやん。本島から島に。
はいはい、はい。
ペアじゃないと、 載せないっていう。
あーえー。
うん。
じゃあ死刑執行人は、
うん。
何の目的で行くんですか、うん、
まあ、見張りというか。
ああ、なるほどね。
うん。
ああ。じゃあまあ、一組だけが帰れるというか。
そうそうそうそう、そ
う。
まあ、そんなりに面白いねんけど、ちょっと最近怪しいなと思ってんのが。
ちょっと雲行き乱れてきた。
念というか、気というか。
はいはいはい。
そういう概念がちょっと現れてきて。
おやおや。やっぱ山の天気とウェブ漫画って言いますからね。
そうやな。女とな、と。女心と。
そうやな。女心と山の天気とウェブ
漫画。ウェブ漫画は変わりやすいから。
そう、気分が変わるんですよね。
そうそう。ちょっと今、親とは思ってるとこなんやけど。
まあ、まだ、一回ですよね。親一回ですよね。
まあまあ、親ワンポイントな。
そうですね。親、うん、親まで来たらだいぶ。
うんうんうん。まあでも、ほんまに、スカッと少年漫画読みたい人は、全然楽しめると思う
で。うん。そう、うん、バトルとかって、とんでも能力バトルに今入り始めたってことですよね。
あー、そうやね。うんうん、うん。そう、だから今までは、まあ、今までもまあもちろん、ギリギリではあったんやけど、
うんうん、
まあなんちゅうか、まあ、流浪に献身レベル。
はいはいはい。うん、基本刀使って、
うん。
グレンカイナとかはあるけど、
そうそうそう。
科学的に説明できるっしょ。
そうそう、ギリのライン。やったけど、まあ、最近ちょっとそういうエネルギー的なもんが出てきたから。
ああ、じゃあ、まあ、クズ流線より上を行ったんやな。
うん、そうそうそうそう。
同時に急激。え、無理やろ。なんやねん、それ。クズ流線ってよ。
あれもね、また実写化ありますから。
そうですね。
うん。
いや、人気作ですよ。
人気作よ。
あ、そうなんですよ。バトル漫画といえばね。
うん。
僕、ちょっともう一作品読みまして。
うん。
まあ、ちょっとね、彼女が、
うん。
一緒に住んでる彼女が、
はいはい。
結構、やっぱ漫画センスが独特で。
ああ、カニ座の彼女やな。
いやいや、まあ、そうですけど。
うん。
カニ座のね。
うん。
私、デスマスクやんって言ってショック受けてた彼女ですけど。
はいはいはい。
その彼女が選んだ漫画の中でも、
うん、
割とポップで、
うん、
割と去年とか一昨年とか話題になってたんじゃないかなっていう漫画がね、
へ
ちょっと家に転がってたんで、
うん、
あいついつの間に買ったんやとか思いながらちょっと一巻だけ読んでみたんですけど、これがね、
うんうんうん、
結構面白くてね、
うん、
ちょっと紹介したいんですけど。
何？ワンピース？
いやいやいや、そこまでじゃないわ。
あ、ほんま。
そこまで王道じゃないわ。
ウルトラポップ。
ありったけの
キングオブポップやな。
そう、キングオブポップ。マイケル・ジャクソン。
うん、
少女バトル漫画。
へぇ。
宝石の国。
ああ、タイトル聞いたこと、バトル漫画なんそれって。
一応バトルっすね。
俺もうタイトル聞いたことあるけど、全然そう思わんかったわ。
まあ、一応一巻の後ろに載ってるあらすじとしては、
うん。
近い未来、僕らは宝石になった。粉々になっても再生する不死の体を持つ宝石28人と、彼らを装飾品としようと襲いかかる月人との果てなき戦い。強くて脆くて美しい、宝石たちの新感覚アクションバトルファンタジー。って書いてますね。まあ、すごく綺麗な可愛い女の子がね。
うん。
まあ、28人いまして。
おう、全員女の子？
全員女の子ですね。
お
う、で、まあ大体ピッチピチの黒の服を身にまとってて、
うん、
で髪の毛がすんげえキラッキラなんですよ。
はあ、はあは
あ、カラフルな。
はあ、はあ、
でそれがなんかまあ例えばそのダイヤモンドとか、
うん、
エクストラクトとかなんかまあそういうなんか、
うんうんうん、
宝石？
うんうんうん、
宝石の化身的な存在なんですよね。
は
あ
は
あ、まあ、人間とか動物とかが全てこういなくなった未来に意志を持って人型のその宝石が人間になったみたいな生命体の女の子たちで、
はあ、
でまあその宝石のコードってあるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、例えばダイヤモンドやったら硬いとか、
うんうんうん、
まあ、そういうのがその戦闘力に直結してたりとかして、
あーっていうことはダイヤが一番強いってこと？
そう。で、ダイヤモンドの中にもさらに種類があったりして。
はあ。
で、まあ、僕が今、ファンのダイヤモンドちゃんっていう女の子がね。
うんうん。名前そのまんまな。
いや、この子はね、ダイヤモンド族のダイヤモンドちゃんなんですよ。
ほう。
でもそのダイヤモンドちゃんと二人でペアになって、
うん。
戦ってるなんか、めちゃめちゃ半端ないぐらい強い子がいるんですけど。
うん。
この子はね、まあ、ダイヤモンドの中でもさらに強いなんとかっていう、まあ、鉱石の女の子なんですよね。だからダイヤモンドちゃんがね、一巻ではすごいね、
うん、
あの、苦しんでるんですよ。
は
あ、
はは
あ、私は戦えるけど、実際役に立ってないみたいな感じで。で、まあ、絵柄がね、本当に、なんて言うんでしょうね。もう簡単にペロって言ってしまえば、
うん、
女子が好きそうな、ちょっとこう、
うん、
なんかサブカルっぽいみたいな感じ、パッと見ればね、
うんうんうん。
でもやっぱじっくり読んでるとね、なんかすごくやっぱ繊細で。
そんなん絶対アニメ化してるんじゃん。
してるんやろうね。
なあ。
そう。だ一個残念なのが、
うん、
表紙がすごくやっぱもう全巻美しいんですよ。
はあはあ、
やっぱりその、それぞれの少女の髪の毛の色がね、
うん、
黄緑とか赤とか虹色とかね、
うんうんうん、
それぞれの好物のような色なんですけど、
うん、
あの、漫画本編は全部白黒やからさ。
ああ、そういうのあるよな。
それが残念なんですね。
はいはいはいはい、
すごく絵も美しくていいんですけどね。
それとなおさらアニメかやん、そんな。
そうっすよね。
てか内容的にめっちゃなってそうやけどな。
まあ、多分なってるやろ。
うん。何巻前出てる？
分かれへん。家にあるのは、家にあるのはね。
うん。
9巻。
ああ、9巻やったらなってるやろ。
なってるか。
うん。
なんかね、何年か前のこの漫画がすごい的なんでも紹介されてたみたいやし。
あ、ええー。
うん。
なるほどね。
そうそう。だからね、結構漫画好きやけど。
うん。
なんやろうな。なんか小説とか読んでてもね、
うん、
時々こうエクニカオリ読みたいみたいな気分の時あるじゃないですか。
え、なんてなんて。
なんかエクニカオリさん読みたいというか、その女性的なその不思議な感じのというか、
うん、
いつもとテイストが違うものを読みたいみたいな。
はいはいはい。
時とかすごいおすすめですね。男の子にもぜひ読んでほしいなって思いましたね。
なるほど。
はい。
チェックやね。後でチェックしとくわ。
これチェケラです。
うん。
はい。
で、あと。
はい。
はですね。お便りが。
え？
来ておりまして。お便りじゃないわ。あの、リクエスト。
あ、リクエスト。
そうそう。まあ、俺友達なんやけど、スティーブンっていうやつから。
はいはいはい。
あの、漫画群で取り扱ってほしい漫画のリクエストが来てんねんけど。
いいっすね。
で、それがな、ちょっと、まあ、いっぱい候補が何個も。
はいはい。
挙げられてて。で、まあ、この中のどれかどうや、みたいな。
うんうん。
感じで言われてるんで。
うん。
まあ、ちょっと今からそれを全部、簡単にどんな漫画かっていうのを言うので。
はいはいはい。
まあ、どれがええかなみたいな。
あ、そうっすね。
うん。
で、まあ、これ聞いたリスナーの人も、これぜひやってくださいみたいなのあれば言ってほしいですね。
うん、そう。
うん。
というわけで、まず一つ目。
はい。
手塚治虫先生の、
ほう。
人間ども集まれ。
知らん。
いや、俺も知らんねん。これは、まあ、人間の奴隷として作り出された、男性でも女性でもない特別な人類、うん、無性人間がやがて人間に対して反乱を起こすに至るまでを書いた作品であるという。
はあ、なるほど。
まあ、ちなみに今回スティーブンが送ってくれたこのテーマは、一応、まあ、架空も現実も両方合わせて歴史もんっていうテーマで、あの、リクエストしてくれてて。
はいはいはい。
一応すべて歴史もんの漫画ばっかり。
なるほどね。
だから今回
歴史縛りや。
そうそう。今回はそういう無性人間っていう新しい人類が生み出されてから、
うん、
まあ、人間に対してどういう影響があるのか、みたいな。 のを描いた漫画。
はい。
はい。これな、でもな、なんかまあ架空の世界なんやけど、
うん。
そこに出てくるのが東南アジアの独裁国があって、その国の名前が、パイパニアっていう国の名前で。
ちょっと、なんなんそれ。
ちょっとファニーだなと。
や
な
うん、そうね。ファニーじゃないよ。
ちょっとファニーだなって思っちゃったね。
いや、セクシーよ。
うん、
パイパニア。
そうそう、パイパニア。東南アジアの独裁国、パイパニア。
だから、その、男性でも女性でもない、なんかその、つるんとした雰囲気を、うん。
ああ、なるほどなるほど、
うん、表すのに。
おさむ先生はそう思ったわけや。
多分ね。
ああ、なるほど。
パイパニアだ。思ったんちゃう？
なるほど。
はい。
さあ、そして次。
はい。
次も、手塚おさむ先生の。
おさむしさん。
超人体系。
超人体系。
鳥、人、大きい、に、系。何々系、はい、とかいう、あの、新幹線とか。
はい、はいはいはいはい。それタイトルだけ知ってるな。
そうそう、俺も読んだことないけど、タイトルは知ってて。
うんうん、
で、これはまあ、物語は、あの、人類が退化していき、うん、代わりに鳥類が人類に近づくといった内容で、
ほうほうほう、
で、その中で人間文化に対する皮肉や風刺が強く描かれた物語。
なるほどな。
まあだから鳥が人間がだんだんもう文明がこう飽和していって崩壊していって、うんうん、で逆に鳥類が人間みたいになっていくけど鳥類も人間と同じような道を辿っていくっていう。
うん、なあ、なるほどな。
うん。
種が繁栄しすぎた結果は同じだぜっていうことね。
うん、そうそうそうそう。
はあ、もう面白そうですね。
うんうんうん。
うん。
そして三つ目。
はい。
佐藤大輔先生による、あ、はい、これはな、原作やね。原作佐藤大輔、うん。これ小説でやねんけど。
あ、そうなんや。
で、漫画伊藤優の、広告の守護者。
広告の守護者？
広告の公っていうのは天皇の能やな。
ほうほうほう。
うん、で、国の守護者。
皇帝の皇か。
うんうんうん。
うんうん、これは何？ちょっとヨーロッパ的な？
いや、これもね、架空の世界の話なんやけど、
はいはい。
人と竜が共存する世界で、
ほう。
小さいながらも貿易によって繁栄していた公国と、その貿易赤字を解消するために海の彼方から侵略してきた帝国との戦争。
はい、
でそれをきっかけとして激化する広告内部の権力闘争を描く。
うわぁ、重そう。
結構ハードっぽいな、ね。
ねえ。
で、これがね、原作未完やねん。
え？
なぜなら作者が死んだから。
え、じゃあ小説は発売されてないってこと？
そう。で、それに伴って漫画も絶版になってる。
はあ。
で、漫画も一応、霧のいいとこまでは書いたんやけど、
ほうほう、
そっからはもう漫画も書いてなくて、
うん、
さらに今まで書いた分ももう絶版やから、これから増版されることはない。
え、どうやって読めって言うねん。
まあまあ、古本屋か今ある分だけで。
ああ、なるほどね。
うん、やりくりっていう。
え、小説は、
うん、
なん、その、何巻かある、いわゆるラノベ的な、
そうやね。
うん、ほうほう。
なん、あ、小説も9巻まで出てる。
あ、なるほどな。
うん。で、漫画は5巻まで。
はあ、はあははあ、
うん。
そうか。で、まあ完結せえへんかったからもう絶版したと。
まあなんか、いや、絶版した理由はね、小説版と漫画版のその漫画版にした時の内容がちょっと、うん、意にそぐわん内容になってたからとかやったかな。
あ、先生があかん言うたんや。
そうそう。
大輔先生が。
遺族の意向で。
おえー、そうなんや。
うん。
なるほどね。
うん、
まあじゃあこれでもまあ、面白そうやけどな。
あ、ごめん、ちょっと待ってな。 内容がそぐわんからじゃないかな。ただ単に、
うん。
理由はでも書いてないな。
明かされてないんや。
うん、死んでから、まあ、とりあえず絶版になったっていうだけやな。
ああ、でも、なんかほんまになんか知る人ぞ知るって感じの漫画っぽいですね。
そうやな。俺もこれは知らんな。
よう知ってはんな、ほんまに。
うん。
うん。
さあ、そして次。
はい。
これは有名やね。岩脇仁志先生のヒストリエ。
あ、ヒストリエね。
うん。
まあ、一回ちょっと寄生獣をやりましたけどね。
そうそうそう。でもこれはね、まだ完結してないよね。
あ、そうなんや。
そうそう。まあ一応内容を軽く言うと、
はいはい。
紀元前4世紀の古代ギリシャ世界を舞台に、マケドニア王国のアレクサンドロス大王、アレキサンダー大王に仕えた書記官、エウメネスの波乱の生涯を描いている。エウメネスはプルタルコスの英雄伝などにも登場する実在の人物であると。
なるほど。
うん。
これ僕多分一巻とかは読んだことある気すんな。
ああ、まあ俺も1話とかは読んだことあると思うねんな。
なんか体の皮をきれいに剥がすことができるやつが出てきた気がする。
あ そうなんや。
なんかそういう、なんていうの？倒した、殺した敵？あ、倒した敵をこう生きながらにして、体の皮をきれいに剥ぐみたいな。
すごいな、それ。
なんとか族っていう部族のなんかそういう。
まあ、こ
ありますね。
れは、今、まあ、10巻まで出てるけど、
あけ、うん。
まあ、まだ、でも一応、43話までを第1部ってしてんねんて。
あ、じゃあ第1部巻みたいな。
うん、だから一応、キリよくは読めるんかもしれへん、もしかしたら。
まあ、実在の人物ですしね。確かに話せるかもね。
さあ、そして次が、佐藤秀峰先生による特攻の島。
特攻の島。
うん。
特攻ってなんや。特
これ、
攻。
戦争の話で、これ。
ほうほう。
回天っていう人間魚雷があって、人が一人ギリギリ乗れるぐらいの魚雷。だそれになった男の青年の話かな。なったんかな？どうやったかな？
あ、それで特攻なんやな。
そうそうそう。で、俺これな、一巻だけ持ってんねやんか。
あ、そうなんや。
そう。これ一巻がいつ出たんかな？ 10 年、13年前か。ね、俺一巻買ってんやんか。で、そっからな、全然続き出えへんなと思ってる間にもう忘れてずっと集めてなかったやんか。
ああ、そうなんや。
で、今これ見直したら、ウィキペディアを。1巻から2巻出るまでの間、5年空いてんねんか。
そんな早い段階で開く？
そうやね。そりゃ忘れるわ、と思って。
これで結局終わってるんすか？
あ、これも、去年完結した。
あ、そうなんや。
そうそ
全何巻でしたっけ？
う。全、9巻。
あ、9巻か。
まあまあ、なかなか重い内容やと思うわ。
そうやな。
戦
まあ、今
争
まで
中
のや
の、
つ全部重いけど。
特攻していく人たちの話やから。
なるほどね。
はい。
えらい違い、同じ特攻でもやっぱえらい違いやな、ぶっ込みとは。
え？ そうそうそうそう、ぶっ込みの芝居で、これ。
これ特攻って書いてぶっ込みとは読まないです
そう
ね。
やね、これ特攻やねんな。
なるほど。やっぱちゃうねんな。
まあ、俺らの心の中では思っといてもいいと思うけ
もうそんなテンションやったら絶対喋られへんやろ、こ れ。
特攻の島って言う時も心では一回ぶっ込み。思って。
いや、思うなよ。特攻か。まあでもあれやな。バックホーンのね。
ほう。
バンドの。
はいはい。
コバルトブルーっていう曲は、
うん。
神風特攻隊のことを歌った歌らしいですよ。
え、あ、そうなん？
俺たちは風の中で砕け散り一つになるっていう。
俺バンドで何回も歌ってたけど知らんかったわそれ。
そうですね、タイガさん大学生でコピー版してました、ね、
コピー版しとったよな。
あれそうらしいですよ。
あ、そうだよ、
うん、
全然知らずに空っぽで歌ってたわ。
まあまあまあ、まあ、はい。じゃあ続きましての作品は、
はい、次はね、三田のりふさ先生の
ぶっこみの、
え、じゃあじゃあね、アルキメデスの対戦。
アルキメデスの対戦。
うん、
アルキメデスって哲学者
かな。まあ、これ三田のりふさ先生はまあドラゴン桜とか書いてる先生やね。
ああ、あの絶妙な画力の。
そうそうそうそう、インベスター Z とか。
はいはいはい、は
い。書いてる人で。で、まあ、このアルキメデスの対戦は、これも世界、第二次世界大戦ちょっと前からかな。
へえ、そんな漫画も書いてはんねや。
そうそう。1929年の世界恐慌が日本を直撃して、日本の国力が疲弊していってからの話をずっと書いてんねんけど。
うん、どじゃあ、どっちかというと現代寄りというか。
そうやね。
今まで紹介した中では割と現代。
いや、まあ、でもさっきのやつの方が近いけどな。
あ、ぶっ込みの方が近い。
そうそうそうそう。
あ、そうかそうか。
うん。まあ、このアルキメデスの対戦も徐々にぶっ込みに近づいていくねんけど。
ぶっ込みの方に近づいていくねんけどなって言った後のさ、ドヤ顔なんなんよ。
ま、でもな、どっちも、俺、そこら辺の時代好きやから。
うん。
どっちも俺は興味あんねんけど、ただ、アルキメデスの対戦に関しては、これまだ連載中やねん。
あ、そうか。
そう。
俺ちょっといいなって思ったのに。
そうやねん。これ
ドラゴン桜の人の絵好きやから。
うんうん。14巻まで今出てんねんけど、まだ連載中です。
なるほどね。
はい。
アルキメデスっていうのはこれどういう、何なんでしょうね。
なんすかね、アルキメデス。
これなんで気になるかっていうとね。
うん。
なんか、これちょっと嘘かほんまかわかんないんですけど。
うん。
小学生の時に聞いた話やから。
ああ、だいぶ前やな。
うん。
うん、
ポケモンのね。
うん。
謎の草っているじゃないですか。
はいはい。
謎の草。
ああああああ。
謎の草、臭い花、ラフレシアって変身していく、謎の草っていうポケモンの。
うん。うん、
なんか本当の名前がアルキメデスらしいよって誰かが言ってて。
はあ、はあ、
まあ、その本当の名前ってなんやねんとか思ってたんですけど。
ほんまやな。
うん。いっぱいおるわって。
はあ、はあ、
うん。
まあ、歩いてる草やから。
かな、
はあ、
なんか、そういえばそういうこと言われたなって今思い出がフラッシュバックしたわ。
ああ、アルキメデス。そうやね。古代ギリシャの数学者、物理学者、技術者、発明家、天文学者。
あ、そうなんや。
うん。
哲学者じゃないんやな。
じゃないな。
うん。うん、勝手に哲学者や思ってたわ。
なあ。
うん。
何の人かはよく知らんわ。
まあ、いっぱいやってる。マルチに活躍している、
うん。そうそうそう。マルチな才能の持ち主やな。
そうですね。
うん。
はい。
で、あと3作品あります。
はい。
次が、千葉哲也による
ほう、
ヒネモスのたり日記。
ヒネモスのたり日記。
うん。
ほう。これちょっとなんか緩い感じ？
ああ、まあまあ、でも日常系やな。
うんうん。
日常系やねんけど、うん、千葉哲也の、子供の時、満州国。だこれも同じぐらいの、はいはいはい、あれやな、第二次大戦ぐらいの時の話だと思うけど、満州国から引き上げた後に暮らした千葉県での幼少時代の出来事などを自ら綴るっていう。
え、面白そう。
うん、エッセイタイプの漫画かな。
ああ、いいっすね。
うん。で、ちなみにな、これ、水木しげるが、
うん、
もともとビッグコミックで、うんうん、私の日々っていうエッセイ漫画書いとってんけど、
へ、
水木しげるが死んだから、それを引き継ぐような、精神性を引き継ぐような形で千葉哲也が連載始めたっていう。
あ、私の日々俺読んでたかもしれへん。
あ、そうなんや。
ビッグコミックっすよね。
ビッグ、そうそう、ビッグコミック。
7年前ぐらい、
うん、
連載してたかな。
うん、
なんかバイトの休憩中によく喫茶店行ってて、
うんうんうん、
そこに置いてて、ビッグコミックが、
うん、
なんかそれ読んでた気するな、
うん、
ほんまにその結婚する直前ぐらいから、
うん、
なんかそのなんやろうな、水木しげるのその奥さんと結婚する話とか、
うんうんうんうん、
やってて、ご本人が書いてるとは知らなかったですね。
ああ、ていうか俺むしろ千葉哲也ってまだ生きてたんって思ったわ。
ほんまや。
うん。
引き継いでって、ほんまやね。千葉哲也先生って、明日のジョーっすよね。
そうそうそうそう。俺もう死んでる人やと思ってたけど、今80歳でまだ生きてんねん。
あ、しかも80歳なんや。
80歳。
思ってたよりお若いんですね。
うんうんうんうん。
あ、そうですか。
うん。
なあ。そうか、じゃあまあもちろん、ね、千葉哲也大好き、千原ジュニアさんは呼んでるんでしょうね。
あ、そうなんや。
うん。読んでるんやろな。
ただ、
うん。
ただこの漫画はまだ連載中の漫画で。
この漫画群の趣旨分かってんのかよ。
そうやね。
スティーブンさん。
連載中と、あと最近やった漫画家はなるべく外したいっていう。
なるほどね。
だから千葉、手塚治虫と岩脇仁志は、ちょっと外したいとこやね。
ちょっと外したいですね。
うん。
うん、
はい。まあ、次行きます。
はい。はい、お願いします。
次がね、康治白倉による、
ほう。
チェイサー。
チェイサー。
あ、ごめん。康治ジョークラ。
ジョークラ。
うん。
うんうん。
によるチェイサー。
チェイ、それなんか水酔っ払った時の。
あ、ちゃちゃちゃ、チェイサーちょうだいの、チェイサーちょうだい。
いろんな人がチェイサーをもらう瞬間を描いたみたいな。うん、なぜこの人はチェイサーをもらうほど酔っ払っちゃったのかみたいな。
バーの話かな。
うせや、そらそうでしょ。
ああ、ほんま。うん、じゃあちょっとあらすじ見てみるな。
うん、お願いします。バーの話やろ。
昭和30年代の前半、戦記物の連載を抱える漫画家、海徳光一は、当時圧倒的な人気を誇っていた手塚治虫に対して、一方的にライバル視して人捨てに手に入れた情報をもとに手塚治虫の行動を真似て追い続ける。うん、それによって手塚治虫の狂気にも似た仕事量、天才性、異常性が浮き彫りになってくるが、懲りずに対抗し続け、それなりの漫画家として成功するっていう話を聞いたバーテンダーの話である。
いやいや、無理やりつけたよ、絶対。え、そっちのチェイス？
そうそう、追い続けるっていう、手塚治虫をチェイスし続ける男の話。
なるほどな。
うん。手塚治虫周り多いな。
多いな。いや、まあちょっと知ってたけどさ、
うん、
そんなに手塚治虫好きなんやね、やっぱスティーブンさんって。
そうやな、確かに。
やっぱ好きなイメージはありますけど。ほんまですね。
うん。
手塚治虫周り。なんか、水木しげるすら手塚治虫周りの気がしてきた。
まあ確かに、スティーブンといえば手塚治虫と水木しげるのイメージは強いよな。
何年生まれやねん、もう。昭和60年とかでしょ、あの人。
最近ついにスティーブンの娘が片手隠しながら水木しげるの真似するようになったらしいで。
いや、もうちょっと、難しいわ、それ。
いや、で、そう、うん、で、これってどうかな、っていうふうに、この前。
相談してきて。まあ。
やめさせた方がええんかな、みたいな。
そうやな。軽薄な感じやったらやめさせた方がいいと思うな。
でも、子供やからな。
いや、でもそこに確かなリスペクトを感じるんやったらやっても
いい。いや、子供やからないよ、そんな。
ないかな。
確かなに、水木しげるに確かなリスペクトを覚える年齢っていくつやと思ってる
いくつかな。
もうびっしり毛生えてからやで。
まあ、いや、そうやな、
うん。
生え揃ってからやわ。
そうやで。
うん。
それはちょっと求めんの早いよ。
そうやな。
うん。
やめろ。娘。
まあね。
はい。
で、最後。
はい。
原作。
うん、
武田鉄矢。
え？
作画、小山優。
ほう。
大井龍馬。
え？大井龍馬？ 武田鉄矢が書いてんの？
いや、原作、原案な。
マジか？
あの人、龍馬のことめっちゃ好きやん、武田鉄矢って。
そうなんや。
うん。
へー。すごいな、ちょっと、今日疲れたわ、今。
まあ、内容はというと、はいはいはい。
うん。あ、いや、なんかね。
はい、うん、はいはい。
大井龍馬って、いう小説ないですか？
大井龍馬という小説は、
ないんか？
ないんかな？
あ、ないんか。え、この大井龍馬って結構昔の作品ですかね？
1986年から、
あ、そんな前や。
1996年。
あ、そうなんや。
うん、
あ、すいません、邪魔して。
はいはい。
はいはい。
で、まあ、概要あらすじは、まあ、これ別にそんな言うほどのあれでもないけど、はいはい、
うん。
幕末の英雄、坂本龍馬の生涯を虚実を交えながら、時にコミカルに、時にシリアスに描いた作品である。
なるほど。
はい。
いや、ちょっとね、
うん。
僕やっぱり、うん、坂本龍馬のことをよう知らんコンプレックスが、
おぉ。
長年にわたってあるんで、
はいはいはい、
ちょっとこれを機に坂本龍馬知りたいな。
はあ、ちなみに小説であるのは龍馬が行くやな。
あ、龍馬が行く。
うん、司馬太郎の。
あ、司馬太郎ね。
うん。
大井龍馬気になるな。
これはまあもちろんもう完結してる作品ですね。
うん、何巻ですか？
ね。あ、いいえ、14巻。
俺に独裁権があるならこれやな。
うん、あ、単行本やったら23巻。
あ、まあまああるな。
そうやんな。で、文庫版やったら14巻。で、新装版やったら12巻。
もうじゃあ、この間のセイントセイヤと同じぐらいの。
そうやな。
うん。
うん。
いや、まあでも。
うん、
まあ、純粋に、ま
あ、ギリ許容範囲ではあるな、23巻やったら。
そうやね。坂本龍馬についてはちょっと知りたいから。
まあでも俺も知らんね。幕末のこととか。
うん、
全然俺もよく知らん。流浪に剣心の知識しかないから。
いや僕も、もうあれがそのまま、
うん、
あの過去の史実やと思ってますから、
うん、
僕は、
うんうん
うん。うん。そう、どうやろうな。まあ手塚作品は残念ながらちょっとね。
ちょっと消しましょうか。人間ども集まれはやめて、うん、超人体系もなしね。
はい。で、完結してないのも一応弾くか。
そう。だから、ヒストリエ。
はい。
で、アルキメデスの対戦。
はい。え、ぶっこみもじゃん？
ぶっこみは、いやいや、ぶっこみは終わってるよ。
え、未完の作品じゃなかったっけ？
広告の守護者は未完やけど、原作は。
あ、そうかそうかそうか。
うん。で、漫画は絶版。
なるほど。
うん。で、ぶっ込みは終わってて、アルキメデスの対戦は、うん、まだ連載中。
うん。
で、ヒネモスの大日記も連載中。
はい。
で、チェイサーは、まあ、これも手塚治虫周りではあるけれども、ま、周りっていうか、に、まつわる話やけど、これは終わってる。全6巻。
うん。うん、うん、うん。
で、大井龍馬。
はい、はい、はい。
だから、まあ、でも、広告の守護者、ちょっとなんか、全部描いてないんやったら、ちょっとな、なんか、モチベーションがちょっとあんま出えへんな。
うん。だから、ま、今回やるとしたら、ぶっこみの島か、
うん、
チェイサーか、
うん、
大井龍馬ですね。
いや、それはでもお前が大井龍馬に興味あるんやったら、大井龍馬にしようや。
いや、でもちょっとね、あの、チェイサー全6巻にだいぶ惹かれてるよ。
そう、長さで。
どうやろうね。
うん。
ほがらかなやつ、一番ほがらかなやつは大井龍馬やんな。
まあまあまあ、あ、そうやな。まあ、時にコミカルに、うん、時にシリアスにって書いてあるから。
あのね、時にコミカルに、
うん
で、あの作品のその紹介で書いてる漫画って、だいたいずっとコミカルやで。
まあまあね。
うん。だいたいずっとコミカルや、
ね。あ、
うん、
じゃあ大井龍馬でええんちゃう。
じゃあ、いいですか？
いい、いい、そうしましょう。
やっぱ、これ一発言っとくと、うん、今後小説とか漫画とか読んでてさ、
うん、
龍馬、坂本龍馬モチーフにしたキャラ出てきた時に、
うん、
やっぱ一個、おってなるじゃないですか。
まあまあね。
うん。
まあ確かに、ほんまに俺もよく知らんもん、マジで。
いや、日本男子として、恥ずかしかばい。
うん、うん、うん。
うん。龍馬知らんって
。お前、薩摩、お前、お前チェストしようとしてんの、今。
まあ、はよ、チェストせえ
ちなみに、俺ちょっと個人的に、うん、まあ、俺これ前から知ってはいたんやけど、うん、アルキメデスの対戦、
うんうん、
ちょっと個人的に集めようかなとは思ってる。
ああ、なるほど。
うん、
じゃあまあ今後の漫画群でちょっとね、
うん、
出てくるかもしれませんっていうことですね。
そうですね。
うん。
はい。
はい。じゃあまあ、大井龍馬をやりましょうか。
はい。近々、大井龍馬をやります。
わ、はい、かりました。
はい。
はい。あ、あと最後に一個だけいいですか。
はいはい。
さっきちょっとコンビニ行った時に、
うん、
雑誌のコーナーパッて見てたら、
うん、
おいしんぼって書いてあって、おいしんぼやと思って、
うん、
その雑誌手に取ったら、
うん、
おいしんぼって何で連載してたっけと思ってその雑誌手に取ったんですよ、
うん、
そしたらどこ見てもおいしんぼとしか書いてへんから、あれ、うん、と思って雑誌全部見たんですよ、
うん、
全部おいしんぼだけの雑誌出てます今月刊誌で。
まあ、最近でもそういうのはあるよな。
でもね、マジで、
うんうん、
マジでヤングジャンプとか、
うん、
ヤングマガジンとか、ビッグコミックスピリッツとかのサイズの、
うんうんうんうん、
ほんまの雑誌サイズやから、
うんうんうん。まあでもワンピースとかもそういうの出てるもんな。
あー、そっか。
うん、
でも、美味しんぼはなんか毎月出てる雰囲気なんですよね。
あー、いえ、毎月出てるよ。
あ、ワンピースも？
そういうのも。うん、
俺、それでワンピース集めようかな。
いや、多いでー。93巻出てんで。
だって単行本サイズじゃもう無理やって。
ま
あ、ちゃんと見たいね、俺
あ。
ワンピースは。温めてんねん、ずっと。
あ、マジで？
いや、そりゃそうよ。
まあ、でも、あと、10年もやるかな。
ん？
10、あ、10年以内に終わると思うけどな、ワンピース。え、
これからの話？
あ、そうそう。
いやいや、ちょっと待ってくれよ。
うん、
これからまだ10年やんの？
だって今もう20年ちょいやってるからな。
いや、もうえ、もうもうえ。
もうえ。
いや、違う。
お前、小田栄一郎にもうええって言えんの今世界でお前だけやで。
いや、違う。あの、僕は、小田栄一郎先生にもうええって言った理由は、
うん、
あの、早くまとめて読みたいっていう、ちょっと気持ちで、あの、言っちゃったんで、
うん、
あの、全力で謝罪させてください。
誰もお前言われへん。お前、肉エシするスプレーかけられて殺されんで、お前。
それ本編で言ってないから。その謎のスプレーなんで。はい、ということで今日は以上ですが、
はい、
まあ、このね、あの、今回の放送を聞いて、
はい、
いや、そんなに面白いんやったら、学、漫画群でやってよ、とか。
うん。
まあ、なんか地獄楽も、じゃあ、ちょっとそろそろ、あの、本腰入れて、漫画群の方で、ゆっくり話聞きたいですとか。
うんうんうん
う
ん、
もう、いろいろ何でも結構なので、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、漫画群アットマーク、アウトルック .jp。漫画群アットマーク、アウトルックは outlook です。お待ちしております。
はい、待ってまーす。
おい。はい。
はい。次回の、テーマとなる漫画は、押見修造先生の悪の花です。
ごめんね。タイガさんごめんね。
ちなみに来週は、雑話群です。
はい。やりましょう、
はい。雑談会です。
はい。まあゴールデンウィークこんなことしましたよってことね。
うん、
僕のこんな体験なんて二人は聞きたくないだろうなって感じで、ちょっとまあビビってる人とかも全然構わないですよ。どんな内容でも結構です。今のところ送ってくれた、ま、手紙は全部読んでますんでね。
はい。
はい、お願いします。
はい。あとまあ、ひろきのね、お誕生日お便りも、もうちょっとギリギリぐらいやけどね。まだ。
いや、ほんまやで。
まだ募集してるんで。
いや、マジで信じてっからよ。
はい。じゃあよろしく。
一人ぐらい頼むわ。
はい。
はい。
はい。それでは皆さん、また来週。さようなら。
さようなら。